CM などは黒写真ミニ発売。
年間52台ニュース、
イエーイ。
いいね、適当だね。
いる？いる？
適当だね。
黒シャチミニ。
黒シャチミニいらないな。黒シャチあるからだ。
黒シャチミニ。
すでに黒シャチが存在する。このように二人の黒シャチいらないな。
いやいや、でもミニだから。手のひらサイズですよ。
まあいらないね。
いらない？
うん。
あ、でも
多分ね、自分がもう一人いたらうざいと思う。
うざい。
大き、あの、自分が一人いる上、そいつミニなんでしょ。
うん。
多分うざいね。
でもいいじゃん、ほら、ラジオ専用と仕事行くみたいな。
うん、どっちがどっちかで揉める、
ね。揉めるね。楽な方を選ぶでしょ、
楽な方を選ぶね。
まあ俺もそうだけど。
うん、
でも時に、あの、
はい、
iPad ミニが出ましたね。
ああ、出たよ。なんだよ。
いやいや、俺ね、あの、よく見てないんだけど、
うん、
パッと見、
うん、
いるっていうのが感想だったんですけど。
ああ、うん、いらねえよ。僕は iPhone5 発表会でさ、iPad mini が発表されるらしいって噂をね、まじまじとチェックしていて、
うん、
あ、出ないんだって。
ああ、あの時ね。
そう、iPhone5 しか発表されなかったら出ないんだ、うん、全部ガセじゃんって、
うん。
あるある Mac こういうことよくと思って。で、iPad3 を満を持して買いましたのが、
ね、
つい先月。
先月。
はい。iPad4 とミニが出ました。
出ましたね。
あの、ミニだけならまだしも4が出ました。おい、どういうことやねん、アップルっていう。
いやー、がっつり変えてきましたね。
もうなんか、iPad3 ってね、半年前に出たばっかりなんだよね。
うん、半年で、次のが出たの
?4 が出ちゃったんだ
よ、ね。早いね。
うん、どうするよって。
なんか結構、1年ぐらいは一応待つみたいなイメージ。まあ、
普通1年ですね。1年か1年半ですね。
うん、
アップルの商品サイクル。
なんかルールとしてはね、暗黙のルールとしては
そんな感じ。まさか、
うん、
あの、4が出ると。
うん、4ってどう違うんですか ?3 と。
うん、一番でっかい違い、
うん、
あの、コネクタの形が違う。
ああ、そう、iPhone と一緒だ。
そうそう。あとは、あの、
うん、
中のチップがちょっと速くなったとか、そんな。
ああ。なんか、パッと見、
うん、
まあ、ミニ出たじゃないですか。
はい。
まあ、いるかなとも思ったんですけど、
はい。
なんかちょっと、ネタ切れ感あります？
あの、なんか、
うん、
あの、もう、新しいの出せないから中くらいの出してみたいな感じじゃん。うん、
どうですか、それ。
あの、くたびれた学食がさ、
うん、
あの、ミニラーメン始めましたみたいな感じでしょ。
なんか少し、あ、
はい、
なんか、あれが出るときにさ、なんか、まあ、アメリカのマスコミ各社にさ、もう少しなんか伝えたいことがあるみたいな、インビテーションが回ったらしいじゃないですか、招待状が。
はいはいはい。
で、なんかこう、なんだなんだみたいな感じで、マスコミを集めて、やったのがあれでしょ、
うん、あの、iPad mini ですね。
ミニと、その、
うん、
iPad 4、
うん。
なんか少し、なんかトーンダウンというか。
グッと来ない感。
グッと来ない感。
まあまあ、いいマイナーアップデートだよね。
あ、
iPhone 5もそうだけどね。
なるほどね。なんかその、車の中に、その、アップル製品が組み込まれてるみたいなさ、そういう、なんかこう。
今までいない感ね。
そうそう。あの、ナイトライダーみたいに喋っちゃうみたいなさ、うん、そういうのがちょっとないなと思ったんです
よ。いや、まあね、
うん、
あの、そこら辺頭打ちなとこありますからね、今。
あなるほどね。
まあまあ、あれはな、Google がですね、最近ね、Nexus 7っていう、
うん、
あの、タブレットを出したんですよ。
あ、iPad みたいな？
iPad みたいなやつ。割りかし高速で、結構使い勝手もよく。
うん、
で、お値段19,800円。
お、リーズナブル。
フロムグーグル。ということで、アンドロイドなんですけどね、
うん。
まあ、昨今 iOS が6になりね、あの、地図がうんちっちになっちゃった、
まあ、
昨今ね。
日本国民は困ってますからね。
そうで、今アンドロイドは、アンドロイドは当然グーグルマップなんで、アンドロイド作ってるのグーグルですから、
はい。
なんで、あの、今アンドロイドに風が吹いてるところに、Nexus 7。
あ、
で、これは、 タブレット授業も持ってかれるぞっていう話になりつつあって。
ああ、なるほどね。
で、まあまあ、そのことは前から分かってたんで、それにぶつけて出してきたっていう。
ああ、まあお互いにね、うん、分かってたんで。
そして出てきたのは、なんか幅広の iPhone4 みたいなのが出てきました。
そうだね。iPhone にしてはでかいけど、iPad にしてはちっちゃいみたいな。
そうそうそうそう。うん、何この、ダメなとこ取りみたいな。
いや売れますかね。
ああ、売れないと思う。ね、なぜなら、うん、なぜならね、うん、さらに今日、
うん、
ついに今日、24日、うん、今日、うん、Amazon から、Kindle が発表されてしまったから、
うん、
Kindle Fire が、Kindle 世界で Kindle Fire HD っていうの。
あの、本読めるやつでしょ。
まあ、Kindle、それは Kindle、なんだっけ、ホワイトペーパーだったっけな、ね、
うん、
っていうやつで、あの、白黒の液晶のやつなんだけど、それはもう、マジ本読む用。本読む用で8000何百円。
うん、
で、帰ってすげえ軽いのね、
うん。
で、電池が8週間ぐらい持つっていう。
へー、
鬼のデバイスなんだけど、
8週間長いな。
なんだけど、そういう、それとは別に、うん、アマゾンは、うん、いわゆる iPad みたいなタブレットを出してるんですよ。Kindle Fire っていう。うん、
あ、別でね。
で、まあもちろん本も読めるけど、タブレットとしてガンガンいけますっていう。
あ、ネットもできるし。
うん。っていうのを出してて、
うん、
でそれの HD っていうのが出て、うん、で、出ました。で、お値段15,800円。
安いね。
安い。そこにぶつけてきた iPad mini、
うん、
お値段が確か驚きの320ドルからでしょ。
高いなぁ。
高いでしょ。
高いね。
まあ日本価格3万弱ってとこじゃないですか。
うん、
そして割引されなし、
うん。それだってリンゴマークに300ドル払うようなもんでしょ。
もうあんなもんね、ジョブズにファックされてるようなもんですよ。ケツのファックされてる感じですよ。
あ、なるほどな、うん。みんなのファックしたいな。まあそう思いながらね。
酔ってて絡みづらい。
おいおい、どうもこんばんは。はい、やっと、前説が終わったところでやってきました。
はい。
T さんせ。今日はね、
はい、
久しぶりに、うん、まあ、最近、人見知りクルーも、うん、
はい、
たけし君っていう、まあ、俺がよくゲイだと思われる、もう一人の相方と、はい、よく、ショーに出てたんですけど、
はい、
ちょっと11月に、人の結婚式で、こう、みんなで出れるみたいなことがあって、
はい、
それで今ちょっと練習してきたんですけど、はい、その帰りにちょっとこう、一杯引っ掛けてきたんですけど、
うん、
思った以上に楽しかった。
それ大丈夫、後ろ向きな楽しさになってない。
なってない、なってない。なってない、なってない。
まるであの頃のようだみたいな。
いや、違う。
大丈夫、
来た、これって感じ。
前向きですか。
いや、もう本当だって最近殿の、アグレッシブな、その、なんていうの、サラリーマン生活とか、
はい、
ガンちゃんの、
はい、
面白い話とか聞いたんですけど、もう、はい、言いたいんですけど、まあ言えないですよね。
うん。
うん、だから、なんか思った以上に僕も酔っちゃって、
はい、
だから今日はね、結構ね、思った以上に面白いかもしれないです。
自分が面白いのと、聞いてる人が面白いのちゃうで。
確かにね、
うん。
でもさ、年間50リナーニュースに関して言えば、うん、自分らが結構楽しく撮れたなと思う時の方が楽しいでしょ。
素人もの AV みたいなとこあるからね。
わかんないけど、それは。
AV は決して本人が気持ちいいだけでは、抜けるビデオにはならないんですけど、
はいはい、
素人ものに関しては、リアリティが、レア感。
ああ、なるほど、ね。
本人が本当に気持ちいいっていう。よくマッサージショップで、
うん、
整体師に揉まれてるうちにエロいの展
開に超好き
あるじゃん、
うん、
あれもリアリティが全てでしょ。
そう
リアリティがどっかで予測されたらダメでしょ、
うんうん、
年間52年したらリアルなマッサージビデオを目指していきたいと、
うん、おうまくまとめてくれました ね、はい、シラフですか。
あ、シラフです。ドシラフです。
まあ、まあ、僕はこの年間52年ニュースに出るのには久しぶりにこう酔っ払った姿を皆さんに見せてますよね。
うん、君今オーディエンスに向かって喋ってる感がすごいね。
そう
ですね。人前で喋ってる感がすごい、ね、
うん。いらないよってい
う。いかんせんここは6畳間ですから
。6畳間ですよね。はい、まあ黒シャツも今日はね、パンツ一丁で喋ってますけどね。
もうジャージは履いたけどね。さすがにパンチはどうかなと。
まあまあまあ、そうなんですけど。まあまあそういうわけで今日は僕は少しほろ酔い気分でおしゃべりさせてもらってると。
ほろ酔いならいいんですけど、
うん、
別に私は泥酔でもいいんですけど、
ちょっとね、
はい、
最近酒が弱くなったっていうのもあるから。
お、酒の話しますか。
いやそれも、ね、オツベル君がとりあえず飲めって話になったから、はい、とりあえず大丈夫なんです。今日は、
はい、
ね
もう任せる、
うん、
はい、はい、
あの話をしたかったね。冤罪。
ほう、
うん、冤罪ってどうなのみたいな。
うん、 もうなんかすごいざっくりしたボールをただ放ってきたの。
いやいやいや、
フリースローやな。
フリースローでも入ってないけど。
そうだね。
それはね。
なんとなくゴール方向に投げたんだけど。
下手したらリングに曲がってない。なんか最近ちょっとこうネットをこううろうろしてたら、
はい。
かつて世間をね賑わせた、
はい、
和歌山のカレー事件、ヒゾですよ、ヒゾ。
ヒゾ入りどっかで林真澄事件。
はい。あれがこう実は冤罪じゃないのかみたいなのをこう目にしまして、
はい、
でちょっと多分少し前に多分そういうのはネット界隈ですごい話題になってたとは思うんですけど、
はいはい、
それ見てあ、まあ、またなんかこういろいろこう僕なりにこういろいろ見てて、
うん、
冤罪とは言いませんけど、
はい、
これは確実に黒って分かってて捕まえたわけじゃないんだなみたいな結果に僕の中ではなったんですけど、
まあ、確実に黒って分かったらとっくに捕まえてますからね。
あ、
まあまあまあ、あの捜査ってさ、うん、よくさ、うん、刑事ドラマあるじゃないですか、
はいはい、
なんかいろいろ調べてるうちにさ、
うん、
もうこいつが犯人じゃないかと思われてるんだけど、実は一発逆転のすごい証拠が見つかり、
うん、
真犯人が浮かび上がるみたいな。
はいはいはい。
なんかあるじゃないですか。
はい、
ああいうのないんですよ。
ないの？
なんかものすごいね、うん、白黒一発で決定する証拠が見つかることって、
うん、
まあなくって。
うん、あこいつだみたいな。
まあ、そういう事件だとしたら多分捜査がかなり短いはず。
あ、そうなんだ。
うん、だから、要するに、そういう証拠を残すような、また突発的なね、うん、ついカッとなってやってしまったみたいな事件あるわけです。
はいはい、
そういうのは、割かし、さっくり捜査が終わるんですよ。
うん、
でも、そうじゃなくて、いわゆる、まあ、うん、マスコミが報道する謎が謎を呼ぶみたいな、
はいはい、
真犯人は一体どこにみたいな事件ってさ、
はい、
あんなもんさ、はっきりした証拠ないから捜査長引いてるわけですよ。
まあね。
ということは、うん、どういう捜査になるかというと、ものすごいグレーな捜査ばっかりやるわけですよ。
うん
だから、いきなり黒ってバッて決まるんじゃなくて、
うん、
なんかすごい、まろやかに灰色のやつらいっぱいレストアップして、
あ
そいつら灰色濃度できるだけ黒くしていくみたいな、
あ
ちっちゃいことを積み重ねてね、
あ
でもうなんかこいつじゃねえかなみたいな、そういう薄い証拠をね、
悪いとこ足していくみたいな、
まあそれで、うん、そのどうもこいつっぽいみたいな、で調べてみると多分こいつだと思うんだけどな、逮捕って
そのぐらいのレベルで逮捕しちゃうの。
まあ別に書類上の体裁が整えば別に逮捕できますからね。
うーん、
証拠をそれなりに集める、
はいはい、
じゃあ問題は誰に証拠を集めるか、要は怪しいから逮捕っていうのはさ3人はできないわけですよ。
3人を
第一候補から第三候補までこいつらとりあえず逮捕とかできないわけですよ、
うん、
逮捕して裁判にかけるのは一人で、しかも一発勝負なわけですよ、警察出
社。もう逃しちゃうと思う。
そうそうそうそう。じゃあその分、その慎重さで、例えば100人怪しい人がいたとして、100人そうやって当たれるかって言うと、うん、まあ無理なわけで。
まあ人的にも、コスト的にもってこと、
うん、じゃあそう絞っていくわけですよ。
うん、
でも絞っていくと、
うん、
いろんな証拠をね、見つけたのから導き出すというよりは、
うん、
怪しい人に当てはめ出すパズルが始まるわけです。
うん、怪しい人に、
うん。要するに、いろんな証拠を見て、あ、こいつっぽいっていうふうに見つけるんじゃなくて、
はいはい、
そうじゃなくて、どうもこいつっぽいっていう人がまず先にやって、
うん、
そこに、あ、ほらこんな証拠も、あ、ほらこんな証拠もあるみたいな。
そんな感じなの？
だから、そういう、極端に言うとそういう方向に、なるよね。どうしても
まずはこいつ怪しいみたいな。
もうだから、まあ、二つ言うかって、一つはその容疑者が絞れないってこと、そんなに簡単に。
うん、
そんなに簡単に電話一本、アリバイ一発で、推理、コナン君張りの推理でね、
うん、
お前が犯人だっていうのが分かることはないわけです。
そうなんだ。
で、もう一つは、さっき言った警察のリソースがある程度限られてると。
うん、
でそうなると、全員にフルフルでトライはできないわけですよ。う
ん、まあね。
だからまあ、パチンコのさ、うん、いい台悪い台みたいなもんでさ、3000回して、うん、違うな、この台と思って隣行ったりするじゃないですか。
うん、
あれと同じで、容疑者 A、B、C がいて、A、A をちょっと調べてみるけど、なんか違うっぽいから B 行こうみたいな。そんなことでやっていくわけです。
う
ん、まあ、実際そこまで当てずっぽうじゃないですけど。
うん、
でもまあ、そういう場合はさ、どうしてもかかるんで、
うん、
まあ、冤罪が出やすい。
あ
とね、わりかしね、
うん、
日本はね、冤罪が出やすい国であると言われてるんですよ。
なんかそうだよね、
うん、
よく言われますよね、
先進国の中ではね、
うん、
先進国の中としては、
うん、
あのその理由はわりかし明快で、うん、あの取り調べが超密室だからです。
ああ、だからあの取り調べ状況を開示しろみたいな、
開示しろとか録画しろとかけど、うん、まあ、録画するのもわりかし簡単じゃなくて、
うん、
まあ、例えばさ、
うん、
まあなんだろう、山口組のね、
うん、
大マフィアですよ、
うん、
山口組のあの幹部が捕まってね、
うん、
お前のとこも及ぶ何やっとんじゃって言って、それを吐いたと、
うん、
そのビデオがあったと、うん、そのビデオを撮った人があの山口組に脅されて、うん、ビデオが回って組長のとこ行くと、うん、まあヒットマン飛ぶよね、うん、
まあね、
で分かってると、うん、その幹部の人は口割んないよね、録画しちゃうと逆に、
うん、
だから録画するのが必ずしも全てあのいわゆる冤罪に対して被告の利益になるかというとそうでもなかったりする。
逆に割らないみたいな、
口が割らない人がいることによって、まあ、冤罪って、まあ、当然増えるわけですからね、真犯人が口を割らないことによって、
うん、そうだね。なんかこう軽犯罪とかだとさ、
うん、
例えばさ、そのなんていうの、まあ今収監されてるホリエモンとかさ、うん、あそこの人、あのぐらいの人たちだとさ、
うん、
結構なんかこう取り調べの状況を出せ、
うん
うん、あの録画しろみたいな、うん、こう運動してる人たちじゃないですか、うん、でもその山口組とかからするとあれなんですね。
まあでもだし、
うん、
それは例えばアメリカなんかあるわけですけど、承認保護プログラムとかがないんですよ、うん、要するに、だからまあ別にその犯人が自白でもいいけど、
うん、
証人が証言するとかそれも取り調べですから、
うんうん、
そんなそういうのの保護するシステムが全然なくて、
うん、
で例えば、まあ、明らかにヤクザにこの後狙われてしまうだろうというのであれば、
うん、
身辺警護ぐらいはするけども、
うん、
それは警察が片手間でサービスでやってくれることなんですよ。システムとして、証人保護担当官みたいなのが、専任でいるわけじゃないわけですから、
あ、
なんかどっかの、なんか、それで世話になった刑事さんが見てくれるとか、ドラマでよくあるでしょ、
はいはい、
お前は俺が守ってやるみたいな、
人情派的な、
人情派がさ、証人をさ、
うん、
復讐を恐れる証人をさ、
うん、
お前は俺が守ってやるみたいな、うん、あるじゃないですか、うんうん、ああいうのがあるってことは、まあ普通にそんな専門で守る人もシステムもないわけです。
ああ、
まあ守りきれるわけないよね。
だから冤罪が多い。
まあ、日本の冤罪が先進国に比べてずば抜けて多い理由は、
うん、
そこの取り調べがあまりにも異質であるということです。でも、まあ、それの中に含まれるんだけど、
うん、
いわゆる作文というやつがあるわけですよ。
うん、
要は、取り調べって、本当はこうあるべきじゃん。あなた何時何分どこにいましたかと。
あ、アリバイ？
うん、アリバイ。例えばアリバイって聞いたりね。
うんうん、
この人殺してますか、いいえ殺してません、
はいはい、
でそれを、うん、テープレコーダーから起こして記録して、はい、取り調べ記録ですってやるのが、
うん、
まああるべき姿で、
うん、
日本のそうじゃなくて、
うん、
警察がこういうことだよねってまず書くんですよ。
ああ、その人の
意見をこういうことだよねって警察が書くんです、
うん、あらかじめ、
うん
うん、
で合ってる、これ合ってるならサインしてって
へ
僕も一回ですね、バイクパクられたことがあって、
うん、
で、バイクパクられたことがあって、まあ、交通事故を起こした人とかもやったことあると思うんですけど、
うん、
バイクパクられて、で、はい、まあ、3日ぐらいで犯人とバイク見つかったんですけど、
犯人も見つかったの？
まあ、見つかったんですけど、うん、で、まあ、それで、その、調書を取りに行くの。
はい、はい。
で、それで、調書を取りに行くの、完全に作文見せられて、はい、読んで、サインしてって。
うん、
もうなんか、はい、10秒以内にサインして、みたいな、そんなノリです。で、だからまあ、要するに、僕はこう証言したとか、
うん、
そういうことは一切なくて、
うん、
こういう証言でいいよね。
じゃあ結構、その、取り調べの体質があんま良くない？
まあ良くないし、それができちゃうのは密室だから。と言われてる。
でもその密室なのも良し悪しってことでしょ？
で、まあ、それに代わって今、まあ、いろんな人がいろんな解決策言ってるんですけど、そのうちの一つで結構面白いなと思うのが、
うん、
一問一答形式の調書を取るっていうのがあるんです。
イエスノーで答えられるような、
イエスノーでなくてもいいんだけど、
うん、
質問と回答の記録にする。
あ、警察があなたはこの時何してましたか、
そうだから、
いや私はここいましたみたいな。
だから要するに今の、さっきの言った作文っていうのは、
うん、
調書の内容としては、
うん、
犯人は密かに喋り始めたと。あの私は年前の2月28日井の頭公園にいて、そこで彼女を見つけたのでうんぬんかんぬんっていうようなつらつらとストーリー仕立てで喋ったことになってるんだけど、うん、それ作文の余地を思い切りやる残すわけですよ、
うん、
実際の人間の会話ってちょっと尻滅裂だから、
うん、
特に日本語の会話っていうのはね、
うん、
割とむちゃくちゃか文章よくするむちゃくちゃになるから、
はいはい、
でまあある程度整理して、はい、文章にした上で証拠にするんだけど、でもそれをその整理する過程でどう考えても作文になるわけですよ。
はい、
そうじゃなくて質問を先に作っとく。で、それに対する回答をそのまま書く。それだけ。
っていうか、俺はそんなイメージでしたけど、そうじゃないんです
よ、ね。全然違うよ。うん、一回交通事故起こすとわかります。確かね、交通事故でもなったと思う。俺、交通事故で肋骨折った時も、うん、確か警察に行って調書を取った気がする。
うん、だから、あなた、この時何してたの？あ、これが、私はこうしてこうしましたみたいなんじゃないんだよね、うん、
じゃないね。警察の仕事ってね、もう大半書類作りなんですよ。
うん、
もう書類やんの書類やんの書類なんですよ、仕事って。
うん、
でも1回で例えばひったくり事件ちょっと処理するじゃないですか、うん、もう厚さ2センチみたいな書類ができるわけですよ。
それだけで、
まあ、それだけで。
あんまりそんなこと言ってると、そのうち警棒突っ込まれるかもしれない、ね。
何が言いたい？どっち方向に持ってきたいの？
まあ今日は愉快なおじさんゾーンで話します、うん、まあまあ、まあ、でも冤罪ね。まあ冤罪ですけど、
はい、
まあ僕らの、こう、可能性であるといえば、
はい、
まあ、痴漢に間違われるとか、
ああ、はい。
あり得る話じゃないですか。うん、
周りで体験談ありますよ、それ。
あるんですか、それでも僕はやってない的な。
うん、朝ちょっと一緒のバイトの人だった人が、
うん、
ちょっと軽く遅刻してきて、
うん、
いつも絶対遅刻しちゃうような人なんだけ
ど、ああ割とオンタイムな、
で割りかし温厚な人なんですよ、
うん、
えらい剣幕でね、もう明らかに不機嫌の塊みたいな感じで来て、どうしたんですかと、痴漢に間違われたって 駅長室まで持ってかれて、
うん、
警察呼ばれそうだとかやばいから強引に逃げてきたって。
あ、逃げてきたんだ。
逃げてきたと。まあ、別に一気に逮捕権限はないし。
うん。
まあ、よく、兄ちゃんなんかで乗ってる解決策が、うん、免許証を提示して帰るって。
やってないなら。
逮捕って、まあ、警察による逮捕っていうのがあるんですけど、
うん、
もう一つ私人逮捕もあって、それをやるって言い出す人がいるんですけど、それって現行犯じゃないとできないんですよ。
うん、あ、明らかに自分で見て。うん、
はい。で逮捕に関しては、うん、まあ、逮捕状取らないような逮捕の時ってのは、
うん、
まあ、いわゆるあからさまな逃亡の恐れが、あんたどこの誰よっていうのに対してあからさまにそれは言えねえっつって逃げる
行為、はいはいはい、
で身分を明かした上で、なんかあるなら後で連絡を、弁護士を通じて対応しますとか、
ああなるほどね、
言って逃げる人に対して逮捕って基本的にはできないわけです。
はいはいはい。
なんで、まあ、免許証のコピーをさっと取らせてもらって、はい、じゃあこれあげるから、じゃあねって言って。で、帰るのが割かし、有効とされるけど、うん、実際の駅長室に連れてかれて、女はわめく、捕まえた男はなんか英雄気取りで憤慨してる。
確かにね。
で、駅長は警察に着々と電話してるっていう状況でそれができるかって言うと、うん、まあ、甚だしく疑問ですけど。うん。
どうですか？自分がもし、痴漢に間違われたら。
あ、もう何にも喋んないね。
黙秘？
何にも喋んないね。警察に行く行かないも何も言わない。
言わない。じゃあでもどうするの、連れて行かれたら。
とりあえず弁護士を呼べと。
うん、
それ以上。
でもほらやってないとも言えない。言わない。
やってないともやってるとも言わない。
なんでそれ
論争しない。そこについてどう 語ったか、どう語ってないかという 質疑応答したという事実を残さない。
それが何一番のいいテクなの。
うん、というか、まあ、冤罪っていうのは、まあ、冤罪というからね、やってないのに、
うん、
まあ、逮捕、裁判、刑務所という手続きに巻き込まれることじゃないですか。
はい、
簡単に言えば。
はい、
ってことは、元に戻す地点って何かっていうと、無罪勝ち取ることじゃないんですよ。裁判を起こして無罪になりました、やったーっつっても冤罪晴れたんじゃなくて、それはただ、ね、冤罪巻き込まれてるだけなんですよ。
あ、結局はね。
はい。
うん、
ポイントは何もなかったことにすることです。うん
なるほどね。
だからそこに向かって一直線です。
ああ、もうだ、裁判すらもしないってことね。
裁判すらしないのが勝利。警察にすら行かないのが勝利。
ああ、
でじゃあそこまでやりますかってなったら、警察に やる権力はもちろんあって、うん、でもそれは証拠を集めて逮捕状なわけですよ。
うん、
でも証拠なんてあるわけないですから。
まあね。
やってないんですから。
うん、
よって、よって、何にもやり取りしない。
それ、その自信ある？
まあ、それしかないんじゃないですか。
でも、まあ、痴漢ならまださ、
はっきり言って、どんな奴がどんな理屈で言ってきても、理屈でねじ伏せる自信あるけど、
うん、
もしくは、その何、俺を捕まえやがった野郎とかを逆に告訴して、もう地獄の底まで追い込む自信はあるけども、うん、あるけども、それをやらない。
だから、まあ、痴漢とかなら、うん、まあ、その、なんていうの、まださ、その、人を殺めたわけじゃないから、
はい、
まあ、その、軽く人生が、まあ、サラリーマンとかだと人生が終わっちゃうぐらいのレベルだと思うんですけど、
はい、
例えばさ、まあ、気づいたら、殺人犯で指名手配されてたみたいな。
それはね、
うん、
それはまた別やな。
それはまだ、ちょっと格違うよね。
それはもうね、うん、全力で対抗してるとやばい。
やばいよね。
要は、
うん、
冤罪、痴漢の冤罪って、対勘違いなんですよ。うん、対勘違い。まあ、だから言ったら対シチュエーションなんですよ。
うん、
でも、警察が、証拠を積み重ねてきて、
うん、
俺を真犯人だという結論に達した場合は、
うん、
もはや対権力の話で、事実の問題じゃないですよ。
うん、
もうな、僕を黙ってれば刑務所に引きずり込む、力があるヤクザがいて、
うん、
日本株式会社というヤクザがいてね、
うん、
そこの兵隊が、僕を捕まえに来るわけですよ。
そうですよ。
これには、うん、まあ、全力で力で対抗するしかないんですよ。
うん、
で、まあ、対抗する力としては、まあ、弁護士とかマスコミなんですけど。
うん、朝テレビつけたら、特大に自分の顔が出てるみたいな。
もうサマーウォーズ状態。
みたいな。俺犯人みたいな。
それはね、もうね、うん、戦うしかない。ただ戦ってもね、失うものが多いですよ。知ってます？冤罪で拘留されたり、まあそれこそ刑務所に入ったりすると、
うん、
で、あとで冤罪でした、すいませんってなった時に、
うん、
国から保証降りるんですよ。
あ、
保証金が降りる
んです。その時のなんか仕事のあれとか。は
い、その額の加減してます。
300万ぐらい。
いや、1日1000円。
安いよ、それは。
安いでしょ？
それは安いよ、保険より安いじゃないの。
安いでしょ？びっくりでしょ？
だってその時期にさ、
はい、
近所の人たちに疑われたりさ、うん、きつい目にあったとか考えると1000円は安いね。
1000円は安いよ。だって10年間間違って拘置されても36万円、うん、あ、360万円です。
安
いでしょ。
新卒じゃないですか。
10年間、いえいえ、10年間で360万円。
10年間で新卒、
うん、フィリピンの新卒や。
おおマジか、うん、安いね。
で、まあ上限はあって1万2000円ぐらいかな、今は。
うん、
もうちょい高いかも。1万2、3000円だと思う。でも1万2、3000円でも10年間とか、まあ、1年間で計算すると4、500万ですからね。
うん、それは安いね。
安いでしょ。安いでしょ。
保証とは呼べない。
ちなみにその1000円になるか1万2000円になるかの間の幅っていうのは、うん、裁判官が、ノリで決めます。地方裁判所だと思うけど。地方裁判所の裁判官が、ノリで、うん、うん、こんくらいで。で、12,500円でどういうケースかっていうと、うん、もう完全に死刑囚と間違われて死刑判決が起きて、
うん、
しかもそれが警察のなんか無理やり捏造によるぐらいの勢いで、
うん、
もう警察が間違えたとか一言じゃなくて悪意を持ってやってたようなケースで、
あー、
で、しかも死刑囚になって死刑囚としていつ執行されるか分かんない状態で拘置されて、
うん、
25年とか、そういう人に対して12,500円だけど、まあ痴漢で拘束されたってね、まあ1日1万円出ませんよ、多分。
まあ、確かにね。うん、
1000円っていうケースがあるんだから、まあ1000円でしょうね。めんごめんご間違えちゃったって、てっつってペロっつってみたいな、そんな感じで。
だってさ、普通痴漢に間違われて、そのやりとりしてる時点で、
はい、
もう多分、黒にしろ、白にしろ、その会社クビにしてますもんね、多分ね。
まあね。だから、
うん、
さっき言ったように、
うん、
冤罪の、普通の冤罪ね、
うん、
痴漢とかの冤罪の、
うん、
最大勝利点は、うん、とか最低ラインだね、
うん。
最低ラインの勝利点は、うん、何もな、起きないことなんですよ。
でも喋んなかったらさ、喋んない、お前がじゃあ犯人だ、みたいになるじゃん。
ところが、喋、
うん、
んない犯人を、
うん、
正規の手続きなしに逮捕して交流する権力はこの世に一応ないんですね。よく任意同行でしょ、ピクって言い方するでしょ、
うん、
ちょっと署まで来てもらおうかって、あれ逮捕じゃないわけですよ、
うん、
あれ任意同行っつって証人の同意を求めて、
うん、
一緒に来てお話を聞きましたっていう体なんですよ、
うんうん、
でも任意同行で引っ張るっていう言葉があるぐらいだから、
うん、
まあじゃあ署に来てもらおうかって言ってガシって持ってかれるわけですけど、
うん、
まあそれに対してわりかし一番強いのは無言だと思いますよ。
任意同行って無言だったら連れていけないの？
同意しないで動かない人を無理やり連れてって同行できるとは思わないけど。
でもそれでさ、やっぱ警察がさ、なんかさ、パトカー5台とかできたらさ、やっぱ負けちゃうじゃん。
まあそうですけどね。でもとりあえず弁護士とか呼べばいいんですか、その、パトカー5台とかで本気できたら。
あと、郵送で取るとかね。
まあ郵送で取るも有効ですね。距離郵送有効ですね。もうマスコミに流すというのは、あの、マスコミが暇だったら食いついてくるんで。あれですよ、昔の吉田健康のつれづれ具さんにあったけども、
うん、
まあ、それに書いてあるのは、
うん、
友達に欲しいのは医者と金持ちと権力ある人だって書いてあるんだけど、
もうそれいればね。
だから、でもその権力っていうので言うと政治家かマスコミなんです。
うん、
この世の政治、権力って、警察と、
うん、
警察とヤクザと政治家とマスコミでぐるぐるじゃんけんみたいな状態になってますから。
はいはいはい、
警察は マスコミと政治家には基本的に弱いんです。
うん、うん、
で、ヤクザは警察に弱いみたいな。
はいはい、
なんかそういう仕組みがあるんですけど。で、まあ、ヤクザはマスコミには強いんですけど。
強そうだね。
まあ、まあ、そういうじゃんけんみたいな構造があるんですけど、
うん、
まあ、そんなことで言うと警察に勝てるのはもう政治家かマスコミしかないので。
なるほどね。
ヤクザなんて来ても、お旦那って言って終わりですよ。なあ、ズブズブのが見られる。日本のね、
うん、
警察のよく優秀だとか言われるじゃないですか、
うん、
治安は確かに
検挙率とかね、
検挙率いいじゃないですか、検挙率非理由ってその作文なんですよ、うん、基本的に、うん、治安がいいとかは基本的に どっちかというと人がどこまでも住んでるんで、
うん、
あんまりなんか法の真空地帯みたいなのができないからなんですけど、ここは警察も来ねえぜみたいなところあんまりないからなんですけど、
うん、
治安がいいのは警察が優秀だからというよりは、どっちかというと犯人を作る能力が高いというふうに見た方がいいです。
ああ、まあそう言われてますよね。うん、なんかそれはまあ、なんか見ましたけど、
うん。最近もありましたけど、ネットの、なんだっけ、ウイルスに感染して書き込みをした人が、明大生が犯人として逮捕されたけども、
うん、
逮捕されたけれども、冤罪でしたと。でもその明大生はもう明治大学辞めちゃってて、
うん、
みたいな感じで、ああかわいそうっていう話なんだけど、
うん、
っていう話なんですけど、
うん、
あれもね、うん、ひどいんですよ、
あれも警察が、
うん、警察がだって警察がその証拠として、まあ、いわゆる IP アドレス、
はいはいはい、
ここに書き込んだ時のパソコンの、まあ、ネットワーク上の電話番号みたいなもんですよ、
はい、
から書き込んでるからお前のパソコンで書いたんだって、まあ、実際書いてるんですけど、それはウイルスの力でやってるんですよって、
うん、
でちょっとね、
うん、
専門知識がある人が調べれば、
うん、
まあまあ、まず IP アドレス自体が偽装できるんですけど、まあまあ、まさか IP アドレスだけで逮捕しないだろうと専門家は逆に思ってるので、
あ
なもんなんかあれですよ、君からの電話の着信の番号があったからもう君が犯人だみたいな、うん、そういう事件ですよ。別に誰がかけたか分かんないじゃないですか。
でもそれだけでやりそうだね。
それだけでやりそう、やってるっていうのがすごいし、まず、
うん、
でさらにあれってその書き込みをね、なんか、うん、なんて書き込んだか知りませんけど、どっか爆発するだからなんか知りませんけど、うん、書き込みをしたのが、
うん、
サイトにログインして、
うん、
そこでアンケートみたいなのがあって、それに全部設問に答えて、
うん、
割と長文の書き込みをして、
うん、
エンターボタンを押してサイトからログアウトするまで2秒。
そんな短いの？
2 秒でやったっていう記録があるってことは、逆に言うとそんなもん、ウイルスからやってるに決まってるわけですよ。
そうですね。
2秒で終わるわけないんだから。
そうですね。
うん。でも、そこは、わかんないけど、なんかパソコン得意なんじゃない？みたいな。得意だから早かったんじゃない？みたいな感じで、命題数そのまま行ったわけです。
どんなに得意な人でも、必要事項入れるだけでも2秒じゃ無理ですよね。
うん、そう。で、さすがにね、それはね、検察が突っ込みを入れたの。
検察が？
検察が警察に対して、
うん、
検察じゃねえかな、横浜市かな、
うん、
横浜市か検察かどっちかが、
うん、
さすがに2秒は違うんじゃねえかと、さすがにこれなんかウイルスとかその類じゃないのって、
うん、
いうのをなんか正式に出してるんですけど、それをスルーして逮捕に踏み切り、まああとは作文で、うん、まあ18、19のガキなんだね、
うん、
親が泣くぞと閉めたらね、まあまあ2日もたないでしょうね。
まあ持たないでしょうね。まあ、
2、3日で、はい、私やりました。もうやったってことでいいんで返してくださいって、なるよ。警察ってね、基本的に何でもいいけど、ヤクザですからね。うん、つけてる紋章が、桜田も、の形になってるだけで、
まあまあ、
あんなもん、あれが肘型だったら山口みたいだけな、あの警察のあの星型のマーク。
勘違いしてほしくないのはね、そうそう、そこですよね。
山口組と違うのは使ってる車の色が全部一緒ってことだ。白と黒で統一されてるってだけの話
です。
全然単なる役だですからね、警察なんて。
まあそこを戦ってるのはやっぱガンちゃんっていうことですね。
ガンちゃんね。うん、ガンちゃんね。司法書士を目指してらっしゃる、行政書士のガンちゃん、
う
ん
う
ん、
そうです。じゃあまあ僕らがまあ、とりあえず、冤罪になった時は喋らないと。
まあ喋らないかユーストリームですね。
ユーストリーム、
ユーストリーム割と有効だと思いますよ。
う
ん、自動的に録画されちゃいますしね。
うん、
割とあれは有効だと思いますよ。
なんか俺もなんかちょっと近場のちょい悪ぐらいの人に、うん、なんか持ち犬されて、
うん、
なんかこうすごい拒否って、
うん、
なんか困ったから、困ったっていうかもうしつこかったから、とりあえずユーストで撮ったみたいな話を、
うん、
それは有効だったって話をちょっと聞いたことあって、
なんか聞いた話ですけどね、
うん、
あの裏ビデオ屋ってあるじゃないですか、町のそこかしこ、
はい、
裏ビデオ、まあ、裏ビデオ屋に限らずビデオ屋っていっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
そういうところに、
うん、
あの映林の手先がね、映林ビデリンの手先が、
うん、
あの夜中にガサ入れみたいなのするんですよ、
うん、
でガサ入れして、そのこれは大丈夫かみたいなのちょっとスーツ黒服 4,5 人でガガガって入って、
はいはい、は
い、いきなりやって帰るっていうのがあるんですけど、ああいうエイリンとかビデリンって、
うん、
あの警察の OB とヤクザの OB が一緒にやってる組織なんですね。
あ、
まあまあまあまあ、ね、ズブズブですよ、いろんなところ、
うん、
ズブズブなんです
よ、レンコンみたいな感じ
で。もうで、まあだから、あのああいうビデオだってさ、あれですよ、あのなんだっけ、どうせヤクザとかやってるわけですから、
はいはい、
まあまあ事前に今日行くわみたいな感じで行って、で一回そういうガサ入れしたら手間賃いくらってどっか税金とかから金が出るわけですよ、
うん、
業界とかから、
うん、
っていうような仕組みでやってるわけですよ、
うん、
まあそんな人たちがやってるわけですよ、
うん、
でそれは入っていくのをそうと知らずにね、
うん、
あ、なんか今黒服がいきなりザキュブリに入っていったって言って、
うん、
あのちょっとピローンって iPhone で撮ってたら、
うん、
あの二重尾行ってわかります、尾行されてる人をさらに尾行する、
尾行の尾行、
尾行の尾行みたいな感じで、
うん、やばいじゃん、
あのガサガサガサって入ったら 4,5 人と別の人に後ろから声かけられて、
うん、
お兄ちゃん何撮ってんのって言われて、
怖っ。
いやいやいや、本当すいません、本当すいません、本当僕何も知らないんで本当すいませんって言って、
うん、
とりあえず携帯の写真は全部消されて、うん、それで釈放されたらしいですけど、
へ
え。だからユーストリームが、まあ警察相手だから手術通じるかといったらどうかなっていう感じだけど、
なるほどね。
ただまあユーストリーム上がっちゃいますからね、すぐ。
うん。
iPhone で撮るのとわけが違って。そこで、まあ、どれだけ価値が出るか。
リアルタイム性。
リアルタイム性。
まあね。
はい。
僕ら。まあ、まあだから、じゃあ、冤罪っていうのはさ、まあ、はい、まあ、そういう警察的なものもあるんですけど、まあ最後にちょっと話しますけど、
うん、
いや僕なんてさ、最近その動きが、その、つまらないとか、うん、なんかこう、動きが少ないって言われてるわけ。
うん。
なんかこう、みんなに対する、みんなが面白がるようなネタがないっていう。
うん。あの一言でつまらない男になりつつあると。
そうなんですよ、うん。っていうのはあるんですけど。
違うんだ、俺は面白いんだって
泣き。違うよ、違うよ。
泣きながら30歳になってラジオ撮ったらいいんじゃないですか。
おい、おい、もうそこで落ちるじゃない。うん、そこじゃなくて、あの、うん、まあ、かつてほら、ちょっと前にさ、
はい。
あの、身の知らないパンツが落ちてた、みたいな。
はい。
でそれで彼女がさ、なんか怪しいんじゃないみたいな話になった、
はい、
あ、それも、うん、冤罪の一つですよね。
まあそれはね、一言言わせてもらいましょう、
う
ん、日頃の行いです。
それだから冤罪じゃない、林真澄さんと一緒ですよ。だから疑わしきは罰せずで、だからビートたけしも言ってましたよ、あのなんかそのどんだけ裸のお姉ちゃんと横に寝てて、うん、そこにこう恋人が入ってきても、
うん、
やってないって言えって
、
うん、相手は絶対にしてないっていうのを求めてるって、心の奥底では疑いながらも、う
ん、なるほどなるほど、
うん、どんなにしててもね言えっていう、
もはや真実はどこでもいいのあの もはやどういかに彼女に作ろうかがポイントなのか、
そう
だ、その話は、
うん、はい、そうだね、あ、確かにね、まあ俺がその昔その部屋にパンツが落ちたのはそれは全然冤罪なんだけどもね、
はい、
まあ、でもビートたけしはそう言ってましたよっていう話です、はい、
君はね、うん、あの、そうやって得てしてね、うん、あの、物事が真実とか相手の気持ちとかじゃなくてね、うん、あの、相手との関係がいかにこじれないかって実利に走る傾向があるから
。違うよ、違う。それはだって、あなたそれ最後でそれ言ったらもう危ないじゃない。
だって君、冤罪って疑われても別に何もその後問題起きなかったら冤罪でもいいでしょ。
まあね。
でしょ、うん、でしょ、うん、実利なんですよ。
なんかみんなが、キャッキャしてればいいかな。
キャッキャしてね、あの、笑い話になればまあいいやくらいの話で、
うんうん。で、そこで、違う違うって俺してないってって言っちゃうかもしれない。
うん、あの、そこの真実は割とどうでもいい感じでしょ。
うん、まあね。結果としては。そうだね。
なるほど。
確かに、そういうとこあるかもしれないね。
君基本ね、うん、あの、自分の実利の中で丸く収まれば、よしとする感じです、
ね。うん、ああ、それじゃ俺あれか、やっぱり、大学のゼミの先生にお前は、あの、損得感情で考えるところがあるって言われて。
もうそれの塊じゃないですか。
そうなんだ。うん、もうこいつ何言ってんだ、俺のこと何も分かってねえんだと思ってたけど。分かってんだね。
あなたよくさ、よく誤解だってとか言うじゃん。
うん、
あの、相手が怒ってる話においてさ、うん、誤解かどうかってどうでもいいんだよ。
うん、
相手の害した気分が問題なのであって、
うん、
あの、君の心持ちがどうであったか問題じゃないんですよ。
うん、
問題は君の行動と相手の取った、うん、相手の受けた感情なわけですから、
うん。
いや、俺は悪気はなかったっていう弁解全く見ないですから。
そこじゃないよね。
だからまあ、
うん、
なんだろう。隣の家でお皿割っちゃったって言ってさ、
うん、
問題は皿が割れたことであって、
うん、
それがわざとだったかとか、うん、ふざけてやったかの問題ではないんですよ。
うん、らしいですよ、皆さん。そういうことでね、それでも僕はやってないということで。
私は会員になりたいと。
で、会員入れたいですけども
。私は会は舐めたいね。
舐めたいです
。さあ、下品なところで、よろしいでしょうか。
はい。
はい、今晩お送りしました、プロジェクト。
T3000 の。
年間52大ニュースでした。
イェイ会舐め舐め